ご着席ください。野間さんありがとうございます。素晴らしい賛美顔。これから説教の時間に移っていきたいと思います。皆さんと一緒に御言葉から聖書から学んでいきましょう。今日のタイトルは愛は命を超えるです。愛は命を超える。一緒にマタイの14章9節から21節を開きましょう。マタイの14章9節から21節をお読みします。今日初めて聖書を読む方も隣のクリスチャンの方に教えてもらって、私も読みますので一緒に読んでいきましょう。9節からお読みします。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くことでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のカゴいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。少し解説をしたいと思います。この聖句でバプテスマのヨハネがヘロデ王によって命を奪われたシーンから始まります。イエスはその知らせを聞いてどんな気持ちになったかはこの聖書には書かれていませんが、一人船に乗って人里離れたところへ行こうとします。ですがそのイエスの後を群衆が歩いて追いかけます。イエスが船から上がった時には目の前に大勢の群衆がいました。イエスは彼らを見て深く哀れんだと書いてあります。そしてイエスは多くの病人をその場で癒されました。夕暮れになり、弟子は食事のために群衆を解散させてください、そうイエスに提案しますが、イエスは弟子たちに自分たちで用意しなさいと言います。弟子たちがパン5つと2匹の魚を持ってくると、イエスは奇跡によってパンと魚を増やし、すべての人が満腹するまでなくならず、むしろ12のカゴいっぱいに余るほどでした。今日はこの聖句から学んでいきたいと思います。最初のポイントは悲しみが憐れみに向かうです。悲しみが憐れみに向かう。イエスにとってバプテスマのヨハネはどういう存在だったか、いとこだったと言われています。親類だった。ですが二人にはそれ以上に特別な関係があったのではないかなと思います。バプテスマのヨハネは神様からイエスよりも前に現れて、そのイエスの通る道を整える、そのような役割を神様から与えられていました。ヨハネはイエスの前に歩き、イエスもまたそのヨハネを信頼してその道を歩きました。二人は これ肉体だけではなくて霊的にもいとこのような近い関係だったのではないでしょうか。まあ、この時代互いに唯一理解し合える神の兄弟だったと思います。イエスにとってバプテスマを授けたのはヨハネでした。バプテスマのヨハネがイエスをバチャンってしたんですね。クリスチャンの皆さんはお分かりになると思うんですが、バプテスマを授けてくれた人は特別ですよね。今日ご訪問者の方には僕自分にとっての親友やまた命の恩人、自分の人生を語るに欠かせない、そのような方を想像していただければと思います。イエスにとってこのヨハネの死は衝撃的だったと思います。ご経験のある方も多いと思いますが、突然知らされる友人の死の知らせに目の前が真っ暗になります。まあでも電話で、でもその友達が知らせをくれた人が嘘を言うわけではないので疑いようがないです。目の前が真っ暗になるような気持ち、まあ、思考が停止します。イエスが一人になりたい、そのように思っても不思議はないと思います。私もそう思うと思いますし、皆さんも共感できるのではないでしょうか。ですがイエスがその乗った船を大勢の群衆が今度は徒歩で追いかけます。相当必死じゃないとこれはできないです。船が陸に上がった時にはイエスの目の前にイエスに助けを求める人がいっぱいいました。一体誰が悲しみのどん底にいる時に人を助けることができるんでしょうか。皆さんだったらどうしますか。イエスは多くの群衆を前にして深く憐れんだと書いてあります。イエスは別に自分の感情を押し殺して固くして心をなくして人を癒したわけじゃないです。柔らかい心を持ってました。むしろ憐れみの心を持って人を癒しました。イエスはどうしてその悲しみの中で無理やりではなくて心から憐れみの感情で人を思いやることができたんでしょうか。少し自分の話をさせてください。先月の26日に私は母を亡くしました。71歳でした。1ヶ月が経ちましたがまだ昨日のように感じています。母の最後に一緒にいることができました。教会の皆様にもたくさんお祈りいただきまして本当にありがとうございました。お祈りのおかげで母は彼女が願った通りに在宅で自分の住んでいた家で息を引き取ることができました。家族に囲まれて一番ベストな考えうるベストな形で行くことができました。本当に母のそばにいさせていただきましてありがとうございました。心からお礼を伝えます。1ヶ月経ちますが正直まだ判断力や決断力が低下しているなと感じています。ぼーっとできちゃうんですね。一日あまり自分に余裕がないな、いつも何かちぐはぐな印象を受けて日々を過ごしています。これはきっと母が亡くなったことが私は寂しいだと思います。母が亡くなって1週間葬儀に向けてさまざまな細かいことをやる必要がありました。それに振り回されたと思います。神様との心の交流があまり深くできなかったと覚えています。しっかりしなきゃ、悲しんでる場合じゃない、ちゃんとやらなきゃ、失礼があっちゃいけない、心が固くなっていたと思います。 ある兄弟からこのマタイ14章の聖句を教えてもらい、固くなっていた心と向き合いました。自分の中にあるこの悲しみと向き合う時間を持ちました。あ、本当に悲しい、自分は悲しいんだ、母がもうこの世にいないことを寂しい、そう思ってる。35なのでまだ早いんじゃないかな、なんか自分はどうしてこういう目に遭うのかな、または何か分かんないけどこの状況に対して怒りだったり、どうしようもないやるせなさがそこから見えてきました。正直な思いを神様の前に持っていったときに、初めてこの14章に書いてあるイエスがリアルに見えてきました。私のために神様はイエスを用意してくださったんだな、私のためにイエスが先に悲しんでくださったんだなと思いました。こう世界がちょっと違って見えました。この世界中の多くの人がこの悲しみをもうすでに経験されてるんだ、私には世界が全く違ったように見えました。正直自分をちょっとプッシュしてぼーっとしないように背中を押している自分がいます。辛いですし、きついなと思う時もあります。ですが立ち止まりたくないです。この聖句に書いてあるイエスのように、人のために自分を脇に置いて仕える姿にインスパイアされています。このことを通して気づけたことがあります。それは自分が悲しい時こそ人の悲しみが分かるということです。悲しいからこそ人の痛みを感じることができる。ああ、あの人はあの時こんなに悲しかったんだ、こんなに辛かったんだ、やっと分かることができます。目の前にいる人に自分自身を見つけることができます。悲しみで人とつながることができます。哀れみは同情ではないです。哀れみはその人と一緒に悲しむことです。イエスはヨハネを亡くして悲しみの底にいました。余裕はなかったと思います。一人で船に乗りました。でもイエスは神様とその時一緒でした。だからこそイエスは群衆の中に自分と同じように悲しんでいる人を見つけたんではないでしょうか。自分と同じように親友を亡くした人、自分と同じように両親を亡くして悲しんでいる、自分と同じように大切な人を亡くして悲しんでいる、子供を亡くして悲しんでいる人がいる。自分も悲しい、でもだからこそその悲しみがわかる。イエスは悲しみで人とつながりました。イエスの悲しみは哀れみへと向かっていきました。私は悲しいとき、私はつらいときに頑張ろうとしてしまいます。頑張って何事もなくやって、仕事もしっかりやって、人と話して迷惑をかけちゃいけない、そのように考えてきました。悲しみに触れたらそれこそ落ち込んじゃうんじゃないか、それこそ動けなくなっちゃうんじゃないか、そのように思っていました。悲しんじゃいけない、悲しむんじゃなくて哀れまなきゃいけない、そのように考えていました。でも今回のことを通して学んだのは、悲しみがあればあるほど逆に人を哀れむことができるということです。ちゃんと悲しむことが神様ともイエスとも、そして人ともつながることができるんだ、そういうことを学びました。皆さんは悲しいとき、つらいとき、どうしたくなりますか。神様は私たちにイエスを用意してくれています。イエスと同じ
憐れみに向かうことができます。
どんなに辛くても、どんなに悲しみの底にいても、だからこそ私たちは人を憐れむことができます。悲しみの中にいるからこそ、だからこそ人を憐れむことができます。私はこの経験を通して最近毎朝母を思い出して泣いています。母は在宅だったので家でずっと母の好きな CD をかけてました。母は歌を習ってたので日本歌曲が好きで、この道だったりとか、カラタチの花だったりとか、そういう曲が大好きでした。その曲を一緒に聴きながら母の顔を思い出して泣いています。悲しい、寂しい、そういう気持ちがあります。この説教を作りながらも、ああこの説教をお母さんに聞いてほしかったな、そういう気持ちがありました。でもちゃんと悲しみを感じて顔を上げたら、今悲しんでるからこそつながれる友達がいました。つながれる兄弟姉妹がいました。この僕の悲しみから出る憐れみを必要としてくれてる人がいました。これからもそういう人と出会いたいと思っています。今の自分だからこそできることがあります。悲しみが憐れみに向かうときには、実は私自身、その一緒に悲しむことで癒されているのを感じます。皆さんはいかがでしょうか。悲しい時にそこに触れてください。イエスと一緒にその悲しみを憐れみに受けていきましょう。2番目のポイントに移りたいと思います。2つ目のポイントは、私たちが与えるです。私たちが与える。15節から17節をもう一度お読みしたいと思います。15から17を読みします。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くことでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。21節には男だけで5000人って書いてあります。女子供は別で。総勢何人ぐらいいたんでしょうか。1万人近くいたんじゃないかなと想像します。両国国技館お相撲で見るとこです。両国国技館調べたら満杯で1万人ぐらい入るらしいです。ちょっと想像してください。両国国技館360度全員入ったいっぱいの人に夕食を渡さなきゃいけない。すごい数ですよ。いっぱいいますね。この人数に夕食を用意するのはもう到底無理だと思います。考えられますか。しかも持ってるのは魚2匹とパン5つです。もうちょっとたくさん食べられる人だったら一人で食べられちゃう。しかもここは人里離れたところです。訳によると寂しいところって書いてあります。どんどん日が暮れていって、イスラエルの砂漠地帯ですから気温も下がって、どんどんどんどん寂しくなるわけです。そんな中でお腹も空いてきて、弟子たちはこう言うんですね。イエス、早く解散させましょう。そしたらそれぞれ自分たちで買いに行くから。このままでどうするんですか。私は想像するに、実は弟子たちもお腹が空いてたんじゃないかなって思うんですよね。お腹空くとどうですか。ちょっと不機嫌になりますイライラします。自分のことしか考えられなくなります。とりあえず自分も食べたい。でもね、イエスはなんて言うか、 イエスは驚くべきことを言うんですよ。イエスはあなた方が与えなさいって言うんです。皆さんどう反応しますか？これ会社とかだったらどうします？すごいでかいプロジェクト、あなたがやりなさい。最近流行りのこうパワハラですよね。いや無理だ、横暴だ。でもどうしてイエスはこんな無理難題を弟子たちに出したんでしょうか？私はおかしいなって思います。聖書に対してちょっとおかしいっていうのも変なんですが、だって変、先ほど皆さんでも一緒に読んだんですが、最終的にパンと魚を増やしたのは誰だったか。最終的にパンと魚を増やしたのはイエスなんですよ。イエスが賛美と祈りをして、それを弟子たちに配った。でもイエスはこれ自分がやったって言わないんですね。私、じゃあ私がやるって、お前たちできないのか、じゃあ私がやるって言わなかった。イエスが奇跡を行ったかもしれないんですが、配ったのは弟子たちでした。弟子たちが配って群衆をお腹いっぱいにしました。弟子たちが群衆に食べ物を与えたんですね。どういうことでしょうか？イエスは弟子たちと自分を分けて考えてなかったんではないかなと思います。イエスは弟子たちと共にいました。弟子たちがイエスを必要とするとき、イエスは共にいました。弟子たちはイエス、その関係を持ってたんですね。イエスは弟子たちにそのように考えてほしかったんではないでしょうか。人間的に見ると、この物理法則的に見ると、群衆と弟子は一緒です。どちらもお金を持ってない、どちらも食べ物を持ってない。弟子たちが群衆に食べ物を与えるのは不可能です。でも神様的に見たらどうでしょうか。弟子たちはすごいものを持ってるんですよね。弟子たちはイエスとの関係を持ってるんですよ。これで全てがひっくり返ります。神様と同じ権威を持っているイエスを持ってたらどうですか？皆さん、何でも可能です。私たちはどんな絶望的な状況、どんなに自分では決してもう変えられない、そのように思う状況でも、もう自分にはできないよ、そういうふうに叫ぶような状況でも、イエスとの関係を持っているので人に与えることができます。私は8年前クリスチャンになりました。クリスチャンになるということは別にご利益があるとか金持ちになるとかそういうことじゃないです。ビジネスで成功するとかそういうことじゃないです。苦しみがないとかいい人生を送れるとかそういうことでもないと思います。お金持ちになることでも、自分の夢、自分のやりたいことを叶えることとも少し違うと思います。人生の中で大変なことはクリスチャンでもそうじゃなくても変わらずあります。私がクリスチャンになるときに母は反対しました。お願いだからやめてほしいと言われました。電話がかかってきて、夜も心配で眠れない、そのように言われました。母の悲しむ姿を見るのは辛かったです。でも洗礼を受けてクリスチャンになったのは、今母を悲しませたとしても必ず将来神様の愛で愛せる時が来る、そのようなチャンスが絶対来る、そのように信じたからです。母が何度目かの入院をしていた頃です。入退院を繰り返すようになって二人きりで話す時間がありました。母もなんとなく自分がもうそんなに長くないんじゃないか、そのように感じていたんだと思います。急に聖書には神様は人に耐えられない試練を与えないって書いてあるわよね、そう言われました。びっくりしました。母から聖句が出てきた。 第一コリント10章に書いてある聖句です。私はそうだよって、神様はお母さんに足りない試練は与えないよ、そういう方だよって説明しました。今思えば死を想像したときに苦しみたくない、痛さに耐えられないんじゃないか、そういうふうに考えて怖かったんだと思います。それから聖書には死についてなんて書いてあるの、死んだ後どうなるって書いてあるの、天国はあるの、もしあったらそこはどういうところなのって話をしました。私は聖書にはイエスが天国に家を用意してるって書いてあるよ、お母さん死んでも終わりじゃないんだよ、天国があるんだよ、そこで暮らすんだよ、そのように話しました。私は母の真剣な目を忘れられません。袴田拓さんが7月にゴッドサイエンスで祈りの科学話してくれました。そのお祈りの効果について私は母に話しました。お母さん、祈りには効果があるんだよ、病気が治る人がいるんだよ、祈ったって知らなくても効果があるんだよ、これってすごくない？お母さん、教会中の人がお母さんのために祈ってくれてるんだよ、そう伝えました。母喜んでました。本当にありがとうございます。母はその話を信じて希望に感じていました。本当に最後の方でしたが、一緒にお祈りしました。その頃母は、まあ、あんまり喋れなかったです。相づちぐらいしか、ぐらいしか言えなかったです。僕が祈って一緒に祈る、私がお祈りして最後にお祈りしますアーメンって言ったら、母はそれまで相づちしかできなかったのに一緒にアーメンって言ってくれたんですね。びっくりしました。私は母の真剣な目を忘れられません。母は希望を感じていたと思います。私はクリスチャンになって本当に良かったなって思ってます。今本当に良かったです。私には母の病気を治すことはできません。私はそんなに稼ぎが多い方じゃないので、あんまり仕送りとかも迷惑かけてました。でも母が一番苦しい時に、死を目前にした時に母に希望を伝えることができました。イエスを伝えることができました。お母さんに希望を与えることができたんです。これは僕の力じゃないです。僕の35歳の人生では語れないです。でもこれがあるからできたことです。聖書を伝えることができる、イエスとの関係を持ってる、それはこんなにも力があることなんです。価値があることです。聖書を知ること、イエスとの関係を持つことは人生をかけるに値します。命をかけるに値します。愛は命を超えます。死を目の前にしてもイエスの愛は力を発揮します。イエスは言います。あなた方が彼らに与えなさい。クリスチャンの皆さん、私たちはイエスとの関係を持っているのですから、私たちから与えましょう。
どんなに自分が無力だと感じても、どんなに自分にはできない、そのように感じても、イエスが私たちと共にいてくれます。今日ご訪問者の皆さん、今日は礼拝に参加してくださって本当にありがとうございます。急に驚いたかもしれませんが、教会は生きてます。ぜひ聖書を読んでみてください。少し難しいと感じることがあるかもしれませんが、今あなたの隣に座っているクリスチャンが優しく教えてくれます、ね、助けてくれます。ぜひイエスを知ってみてください。必ず皆さんの人生を支える必要なメッセージ、あなたが今必要だと感じているメッセージに出会うことができると信じています。愛は命を超えます。悲しい時、そういう時こそ憐れみに向かっていきましょう。自分には不幸なのだと思う時にでも、私たちから与えていきましょう。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。